オデッセイラジオ。今日はね、約20年前の映画、茶の味について AI に語ってもらいます。この映画ですね、囲碁がね、結構ね、重要な役割を果たしてるんですよね。それとね、今では主役級のすごい俳優の皆さん、草なぎ剛とか高橋一生とかね、相武紗とか、そういった人たちが、そういう役で出てるというのが注目で、この辺はちょっと AI の対話の中には入ってないんですけども、まあ、高橋一生はちょい役と言いつつも、囲碁部の部長というね、高校の囲碁部の部長という役ではあります。あ、それとね、あとね、AI ね、まだまだね、日本語のね、漢字の読み方が苦手で、まあ、固有名詞とかは、歴史的なものを扱うときには固有名詞とかも、壊滅的なことになったりするんですけども、この対話でもね、内気なっていうのを内気なって言ったりね、際立たせるを際立たせると言ったりね、まあ、ちょっといろいろあります。まあ、その辺はまあ、お愛嬌ということで、よろしくお願いします。はい、では、どうぞ。
こんにちは。今日はですね、石井勝人監督の映画、茶の味。これ2004年の作品ですけど、これを皆さんと一緒にこう深く見ていきたいなと思ってます。
はい、よろしくお願いします。
手元にある資料だと、まあ、映画の物語とかテーマ、あと特に囲碁ですね、このゲームがどう関わってくるのかっていう分析が中心になってます。この映画のなんか独特のゆったりした感じとか、登場人物が抱えてるあのモヤモヤ感、
ありますね、モヤモヤ。
それと囲碁がどういう役割を果たしているのか、ちょっと探っていきましょう。石井監督って初期は結構シャープな感じでしたけど、この作品は心温まる感じで。
そうですね、作風が変わったと言われましたね。カンヌでも評価されて。
そうなんですよ。ズズーっと茶をすすり、バシッと囲碁を打つ、このキャッチコピーなんかいいですよね。
言いでみようですね。
で、舞台は栃木のこうのどかな田園風景、そこに住んでる春の家っていう一家の話なんですけど、
はい、
みんなそれぞれなんか小さなモヤモヤを抱えてるんですよね。長男のはじめくん、高校生でナイキで囲碁が好きで片思い中、
うん、
長女の幸子ちゃんは小学生で時々自分のこう巨大な分身が見えちゃう。
あれはインパクトありましたね。
ね、逆代わりができたら消えるかもとか思ってる。お母さんのよしこさんはアニメーター復帰を目指してて、
頑張ってますね。
お父さんの信夫さんは催眠療法士、奥さんが仕事熱心なのをまあちょっと寂しく思いつつ、はじめくんに囲碁を教えてる。
はい、
あと風変わりなおじいちゃん、元アニメーターのあきらさんとか、過去の恋愛を引きずるおじさんの綾野さんとか、
なんかこう憎めないキャラばかりですよね。
そうなんですよ、すごく個性的な一家で。
それでこの映画の面白さって、やっぱりそのリアルな日常描写の中に、さっき言われた幸子さんの巨大な自分とか、あとはじめくんの頭から電車がこう出てくるとか、
ありましたね。
ああいうちょっとシュールな光景がごく自然に入り込んでるところだと思うんですよ。でもそれって単に奇抜さを狙ってるんじゃなくて、登場人物たちのこう言葉にならない不安とか想像力とか、まさにそのモヤモヤを目に見える形にしてるんですよね。
なるほど、内面を視覚化してるわけですね。
そうなんです。だから一見風変わりな家族に見えるんだけど、彼らが抱えてる感情自体はすごく普遍的で、だから見てる私たちもなんかこう共感しちゃうんですよ。
はあ、なるほど。それで茶の味っていうタイトル、これもなんか意味がありそうですよね。
ええ、これはまあ文字通りのお茶の味っていうよりは、映画全体のなんていうか静かでこうじっくり考えるような質とか、
はい、
日常の本当にささやかな瞬間に美しさとか深みを見出す、そういう感覚、それがまあ茶道で一服する時の心持ちにちょっと通じるんじゃないかと。
へえ、日常の小さな瞬間に美を見出す感覚ですか。深いですね。
ええ、
そしてその日常の中で静かな集中が必要なものといえば、やっぱりはじめくんにとっての囲碁ですよね。
そうですね、そこにつながってきますね。
内気な彼が思いを寄せている転校生の葵さん、土屋アンナさんが演じてましたけど、
はい、印象的でした。
彼女が囲碁部に入るのを知って、自分もこう後を追うように配慮する。
そこが転機になる。で、彼にとってはもう夢見た風景ですよね、葵さんと二人きり囲碁を打つっていうのは。
まさに
ここで囲碁が持つ意味っていうのが本当にこういくつか層になってるんですよ。まず分かりやすいのは、はじめくんの成長の まあ、きっかけ、触媒として。
言葉で話すのが苦手なはじめくんにとって囲碁盤を挟むことが葵さんとつながるための言葉というか、そういう役割になる。
まさしく、直接会話するのって彼にはプレッシャーが大きいわけですけど、囲碁なら盤を介してある種こう安全なコミュニケーション空間ができる。これがまず一つ。
なるほど、安全な空間
で、次に象徴としての役割ですね。囲碁って戦略性とか論理性とかそういうゲームじゃないですか。
はい、そうですね。
それが映画全体のあのちょっとシュールでつかみどころのない雰囲気とか、登場人物たちの感情の揺れる動きみたいなものと対比されることで、
ふむふむ、
人生におけるなんていうか秩序だった部分と混沌とした部分、その両方が存在してるんだよっていうのをなんか示唆してるように思うんです。
へー、面白い対比ですね。あの緩い世界の中にカチッとした論理のゲームが入ってくる、そのギャップがまた良い味を出してるんですね。
そうなんです。10代の誘惑としての囲碁なんていう批評もあったりしましたけど、それは単にゲームとしてだけじゃなく、知的なつながりとかそういう親密さへの憧れみたいなものも含んでるのかもしれないですね。
あー、なるほど。
でさらにもう一つ、囲碁って言って言って時間をかけて全体の局面を作っていきますよね。
ええ、じっくりと。
そのゆっくり状況が形作られていく感じが、この映画の作り方、つまり大きな事件がドカンと起こるんじゃなくて、日々の小さな変化とか心の成長みたいなものを丁寧に描いていくっていう、そのエピソードを積み重ねていくような語り口、構造自体となんか響き合ってる感じがするんです。
あー、なるほど。派手な展開はないけど、日常の中のこう小さな一手、小さな気づきが積み重なって物語が進んでいく感じ。映画の作り方自体と囲碁の進み方がシンクロしているみたいな。
そういう見方もできるかなと。そして最後にやっぱり雰囲気作りへの貢献ですね。
雰囲気、
キャッチコピーのズズッと茶をすすりバシッと囲碁を打つってありましたけど、まさにあれで、お茶を飲む時のあの静かさと囲碁を打つ時の集中力、
はい、
この2つの感覚が組み合わさって、映画全体のあのゆったりしてるんだけど、どこか芯のある独特のリズムというか、心地よい癒しの感覚みたいなものを生み出してる。
わかります。
それははじめくんだけじゃなくて、お母さんが絵を描く時の集中とか、おじいちゃんの静かな佇まいとか、なんか春の気全体に流れてる空気感とも言えるかもしれませんね。
いや、深いですね。つまり茶の味における囲碁っていうのは、単なる小道具とか趣味ってだけじゃなくて、はじめくんの成長を後押しするコミュニケーションツールであり、人生の秩序と混沌を映し出す鏡でもあり、そして映画のゆったりした構造とか、あの独特の癒しの雰囲気そのものを形作る、なんかもう欠かせない要素だったと。
そういうことになりますね。非常に重要な役割を果たしていると思います。
いやー、面白いな。
では最後に、これを聞いてくださっているあなたにちょっと考えてみてほしい問いがあるんですが。
はい、何でしょう。
この映画みたいに予測不可能で、まあ時にシュールな出来事が普通に起こるような日常の中に、囲碁みたいにすごく論理的で秩序だった活動があることって、私たち自身の人生について何を教えてくれるでしょうか。
ほう、人生における秩序と混沌。
ええ、そういう整然としたルールを持つものが混沌とした日常の中にこう安心を与えてくれるのか、それとも逆に日常のその予測不可能な混沌があるからこそ秩序だった瞬間の価値がより際立つのか。
秩序が混沌を再立たせるか、混沌が秩序を再立たせるか、あろうばその両方か。
ええ、どう考えますかっていう。
いやー、これはちょっと持ち帰って考えたいテーマですね。今回は映画茶の味とその中での囲碁の役割について深く味わってみました。
はい、
最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、いかがでしたでしょう。映画茶の味ね、Amazon のプライムビデオで、まあ、440円でレンタルで見ることができますね。まあ、ぜひね、一度見てみてください。ということで、ではまた。